皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。下村静子です。今日は雨が降ってますけれども、私その雨降る中を家から駅まで歩いてくる途中に桜の花が咲いているのを見かけました。ちょっとびっくりしたんですけれども、まあそれだけ暖かい毎日が続いていたということなんでしょうね。2月16日昨日は、まあ、地球、温暖化防止のための、ね、京都議定書が発行した記念日ということで、このね数日間はいろんなことが、京都の中でキャンペーンとして行われているんですけれどね、皆さんそういう催しに参加されたりしているんでしょうか。さて今日の私のパートナーです。
こんにちは、小田木陽子です。昨日はライトダウンということで、あっちこっちがこうちょっと暗くなってるというのが、私もあ見て暗くなってるなってるって思って見てたんですけれどもね、なんか二条城、それは見てないんですけれども、うん、通常高校と電気がついてるところなんかがちょっと暗くなってね、しっとりとした空気がちょっとは増えたかなっていう雰囲気でいい感じでしたよ。
あ、そうですか、うん、ね、電気ついてるのはねいいんですけれども、うん、あまりに日本の場合空に向かって放出しているので、
うん、 そうなんですよね、
それはもったいないから下に向け、うん、もうちょっと向けるとかね、うん、反射板使うとかね、そうすると随分無駄な明かりが ね必要でなくなるような気がするんですけれども、うん、あ、そういうことも感じていただいておりましたか、うん、はい。今日も京都人町出会いもね30分間お付き合いしていただきますが、2月のテーマは教育ということで、いろんなゲストをお迎えしております。この後ご期待ください。ただいま参上のコーナーです。テーマに沿っていろんな方々にお越しいただいてお話を伺っております。教育ということで、2月はまあ教育となんか一言で言ってもいろんなこう考え方とか側面から話を聞くことができるんだなと私もね感じているんですが、今日お越しいただきましたのは立命館小学校の校長先生でいらっしゃいます後藤文夫先生にお越しいただきました。後藤先生こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。実はなんか小田木さん、
はい、
後藤先生は恩師だと伺いましたが。
そうなんです、まあ、かれこれ十何年前はお世話になりました。
十何年前はそれは小学校ではなくてですね、
小学校ではなくて、
その時小学校なかったですもんね、
はい、高校の折にはお世話になりましたと、いろいろと。
そうだったんですが、それで、はい、ここに来ていただくご縁ができたわけですね。
はい、
わかりました。では後藤先生早速伺っていきたいんですが、はい、立命館がこう小学校を作ろうというか開校しようっていうふうなことになったのは何かこう思いがあって、うん、もちろんそうだったんだと思うんですが、どういうところからだったんですかね。
そうですね、実は立命館の学園を作った中川小十郎さんという方が90年ほど前にね、小学校から大学院までを作ってね、一貫の教育をしたいという思いをね、実はもう書いておられたんですね。
もともと、
はい、それをまあ90年後にやっと実現できたというのが一つの理由かというふうに思いますね。
は
い、
そうです
か。からあとですね、まあ、立命館は中等教育から高等教育までずっと教育にまあ携わっていましたけど、初等教育はなかったわけですよね。で、まあ、そういう意味では初等教育からまあ中等教育、高等教育まで一貫して子どもたちを育てることで、まあ、立命館スピリットというものをね、まあ、体現するような、そういうまあ子どもたちを育てたいという思いもね、もちろんあったというふうに思いますけど。
私学の場合はとても明確というか分かりやすく、こんな教育方針持ってますっていうのがね、例えばウェブサイト見てもはっきり出てますし、あ、そうか、この学校はこういうものを目指して子どもたちに学びというものをやってくれてるんだっていうの分かるんですけれども、立命館の場合はじゃあその小学校の時からっていうようなものはあるんですか。
まあ、一言で言いますとね、はい、人生に必要な根っこを育てたいっていうことやと思うんですね。で、その人生に必要な根っことはどういうものかっていうことで、まあ、僕らは4つの力をね、育てることを通してその根っこを育てようというふうに考えてるんですけども、1つは学力です、はい、からもう2つ目はですね、今こういう国際社会の中にいずれ出ていく子どもたちですから、そういう国際的な感覚とか素養というものを身につけるような、そういう力を持った子どもであってほしい。から3つ目にですね、学力のように知識 知的なものだけではなくて、同時にその人間的な豊かさってもの、例えば芸術教育とか、あるいは人間を豊かにするような素養みたいなものもね、やっぱり身につけてほしいという、こういうあの3つ目の柱があります。で4つ目はですね、あのいずれどこかであの責任のある立場になったりリーダーになったりするときに、そこで倫理観であるとかリーダーシップであるとか、そういうものをしっかりと身につけたような子どもたちを育てることを通して、その根っこを育てて、で一人一人の命を輝かせるような、そんな学校にしたいというふうに思って、あの今スタートしたところです。
あの今4つのね、教育方針というか大事にされてるところお話しいただきましたけれども、確かにね、あの知識っていうか、そういうものってあのその気になった時に学べることもありますよね。だけれどもそれ以外のその3つの素養っておっしゃったんですかね、の部分っていうのは、大人になってから誰からも教えてもらえないこととか、なんかあのね、人に子供の時やったら言ってもらえても大人になったら言ってもらえんこととかってあるので、それってすごい大事なことなんだろうなっていうふうに思ったんですけどね。
あの今どっちかというとね、なんかこう頭でっかちのような子供たちを育てるようなね、あのイメージをね、学力をつけるということでは出てくるかもしれませんけど、やっぱりそのバランスのあるバランスのいい、あのそういう子どもたちを育てる育て方をしておく必要があるっていうふうに思いますよね。だからあの一方に学力をつけるなら、両翼をあの広げるようにですね、飛行機の翼のようにですね、もう一つやっぱりしっかり芸術的な教育であったりですね、人間性を育てるようなあの中身のものをですね、対地させて、それを合わせてバランスよくね、育てるようなことを大事にしておくことが特に求められてるかもしれませんね。
あのよく言われるのが、今の子どもたちっていうのはその自分で何か考えるで答えを出して、その解決の方法を見つけて答えを出していくっていう、その考えるというねことを小学校時代とかに学べてないんじゃないかっていうようなこともよく言われますよね。そのあたりでは何か先生感じられるところとか、まあ、あの立命館小学校でこういうことを大事にしたいんだと思われてる点があったら教えていただきたいんですが、
あの子どもたちが育っていくこう流れを見ていますとね、子どもが伸びていくって言った時に、まあ、いくつかの条件があるかもしれませんけど、その一つの条件は自分のことが自分できちんとできる能力を持ってるっていうことで、それはまあ別の言い方をすれば自立的な態度でね、あのいろんなことを学べる力を持ってるということ。例えば学校でもですね、あのどんな良い学校であろうと、あの全ての先生がいいとは限りません。だけど自分がちゃんと自分でどんな環境に置かれても学んでいくような、そういう力ってものを身につけるということはね、あのそれは社会に出たってとっても大事なことですよね。でそういう意味では、あの今おっしゃったように、自分で自分で学んでいくような力っていうものをですね、ちゃんと育てる教育をあのすることが、あの今すごく求められているというふうに思っていますし、そういうことができないよう、あの状況がね、あの社会の中にはひょっとしたらあるかもしれんなというふうに思いますけど、
あの自立という言葉と、キーワードだと思うんですよね、これね。確かにその、自立心を持つというの、まあ、口で言うのは簡単なのかもしれないけれど、今のその状況の中で、今子どもたちは与えられるものはすごくたくさんありますよね。遊び一つとっても全て与えられて、それで遊ぶで、そこに創意工夫を加えて自分で新たな遊びをあの生み出すとかっていうことをしないままに、これに飽きたら次、はいこのおもちゃ、それがもう飽きたらまた次ねみたいなところで、なんかこう大人が子どもたちにそういう状況を与えないようにしてるんじゃないかなっていう気もするんですけどね。
それは非常に強くなってるかもしれませんね。あのまあ子どもから大人がなかなか自立できないという、大人の方が子どものことをいろいろと思いすぎてね、子どもの自分でやる力をね阻害してるというようなことはね、ひょっとしたらあるかもしれませんね。だからそういう意味では学校の中では、あのそうではなくて、子どもが自分で自分なりに何か取り組んでいくことができるような、そういう、こうプログラムってものをいろんなあのところにあのこう散りばめておく必要がある、あの今の教育 の中では大事な一つになっていると思いますね。
先ほどちょっとお話を、後藤先生から聞いてたら、立命館小学校にチャイムがないっていうのを聞いたんですよね。チャイムがない学校って、えって じゃあみんなどうしてるんやろうと思ったんですが、うん、先生そのあたりはどうなんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、あのチャイムだけのことを言うのは変かもしれませんけども、あの結局チャイムが鳴ることによって動かされてる、あるいはチャイムが鳴ることによってねなんか動くというのはね、あの条件反射ができるようなね、
もうなるものと思ってますから、ね、でそれは頼ってますよね、うん、そこにね、
でそういう意味ではそういう点でも受け身的ですよね、
うんうんうん、
でそうじゃなくて時間というものを自分で管理するっていうことはですね、チャイムがないことによってそういうの力をですねつけることができるようなそういう仕掛けをやっぱり用意しているんですね。で子どもたちはですねチャイムがなかったらですねルーズになるかというと実はそうじゃないんですね、時間というものにものすごく敏感になりますし、あのそういうものに対して意識を持つことになります。でそれは同時に先生もそうなんですね。先生もですね大体僕らでもそうでしたけど、チャイムが鳴るとですねトイレ行きたくなるとかですねありますよね。であのやっぱり条件反射的にねチャイムが鳴ることを待ってるようなところがあるんですね。でそうじゃなくてあの自分の中で自分時間を管理するということもですね、そういう、まあ、チャイムがないことによってあの訓練をするっていうことはですね、あの些細なことかもしれませんけども、あの必要なあの今の自立っていうことを考えたときには大事な要素かもしれませんね。
あの今後藤先生がおっしゃったようにね、あの口でね自分で時間管理しなさいとか何とかしなさいっていうことは今までずっと言われてきてたし、もううちの母親なんか口うるさくね何々しなさい何々しなさい言ってまし言ってたけれど、じゃあそのがやりやすいように何を提供すればそのことが身につくのかっていうところはひょっとしたらなかった部分かもしれませんね。
そうですね、あのどっちかというと甘やかしてるようなところがね、あのチャイムを鳴らしてれば何かが終わる、チャイムが鳴れば何かが始まるというね、まあ、そういうことに慣れさせていくっていうことは結局何かに持たれていると同じことだと思うんですね。でそういうものを取っ払ってみることによって、あのもう少し違ったねあの主体的な動きをね子供たち小さな子供たちでも実はするんですね。でそういう力があることをね信頼してやるってことがね実はとっても大事なことなんじゃないかっていうふうに思いますね。
はい、あの主体的に何かに自分が関わるとか、うんうん、主体的に動くとかっていうのはすごい大事ですよね。
まあ、そうですね、
ねえ、はい、あのやっぱり小学校の低学年と高学年では少しずつその方法的、方法もそうなんでしょうけれども、あの学校の先生方が子どもたちにこういうふうなことも身につけてほしいっていうのも変わっていくんでしょうかね。
あのもちろんそうですけれども、まあ、今私ども学校は1年生から3年生までしかいませんのでね、はい、まあ、これからあの6年まで行く間にあの学校の在り方、うん、あるいは子どもたちの育てる仕方もね随分変えていこうというふうに思っていますけれども、まあ、その中ではね特にあのコミュニケーションの力をねやっぱりこうちゃんと身につけていくっていうことをあのいろんな角度で子どもたちに育ててやりたいというふうに思ってあの工夫をしているところがあります。
例えばそれどんなことなんでしょうか。うん、
例えばですねあの子どもたちが例えばあのいろんなものをですね話をしたり聞いたりするというようなことをですねあのこれはもうアメリカでやられているライフスキルズっていうあの授業があるんですけども、あの今はまだ3年生までですのでやっていませんけど、おそらく4年生か5年生ぐらいからはですねそういう授業も取り入れてやりたいというふうに思ってるんですけど、割とあの単純な授業でしてね、あの子どもたちはですねあの、まあ、キャンプファイヤーのように火の周りを囲んで丸く輪をあの作っていろんなお話をあの話を何か取り組んだりしますよね。でそれと同じようにですねあのアメリカのインディアンなんかは大事なことを話をするときにはなんか丸く囲んでね、そしてあのみんなで話をするというようなことがあって、そこからまあヒントを得てですね、授業を組むようなあの仕方なんですけど、その授業はですね、まあ、約束事が単純な約束事が3つありましてね、
はい、
その3つをしっかり守ることだけを通して授業を組んでいくんですね。それは一つはですねあの心から何かテーマが与えられてその話をしなきゃいけないときに心から話すということが一つ、うん、から心から聞くということが2つ目、うん、そして簡潔に話すということが3つ目の実は約束なんですね。で子どもはこの3つの約束を守ることを通してですねあるテーマがその場所で与えられたらそのテーマについて自分の考えを述べると、ただそれだけで進んでいくような授業なんですけどね。だけどこれは非常にあのシンプルな授業ですけども、心から話すっていうのはその場にいる人たちを信頼するという思いがないと本当に思いをそのままストレートに出せないですよね。だから 心から聞くといってもですね、実は車座になったですね、みんな一人ずつ自分がですね話をしなきゃいかんときにですね、誰かが話をしていると次自分の番だって言ったら、人の話を心から聞くってこと難しいですよね、うん、でそういう意味では心から聞くっていうようなことも本当に訓練をねやっぱり積み重ねていかないと、聞くという力をね養っていくことができなかったりするもんですから、そういう意味でも心から聞くということの難しさを実感したりします。から簡潔に話すというのもですね、喋、り出すと止まらない人もいますよね、うん、でそういう喋りはダメだ、短く言いたいことをまとめる、こういうのもですね繰り返し繰り返し訓練することによってですね身につけていくものなんですね。でそういう能力ってものはですね、結局社会に出てもですね、人と話をしたり人と関わっていくときに実は大事なことなんですね。でそういう基本的なですね、人生に必要な根っこになる力ってものは、そういうような授業を通してでもですね学ばせることができるかなというふうに思っています。
もうね今の先生のお話ね、私大人の社会にそのまま当てはまるなと思ったのが会議の時そうなんですよ。円卓になって話すんだけれども、心から話して心から聞いてたら、その人が本当に何を言いたいと思ってるのかな、だから頭から否定することとかってなくなるんですよね。ちゃんと相手を受け入れてから、もし違う意見があったら、自分はそうかもしれないけどこういう見方もあるかもしれないとかっていう言い方ができるのに、もうちゃんと心から聞けてないと、とにかく自分の言いたいことだけ言いっぱなしで、もうカラオケ状態ですよね。人が言ってはるときは何も聞かずに、歌ってるときは何も聞かずに、一生懸命何自分が歌うか調べてて、で自分歌う分になったら人は何してても関係なくガーって歌うっていうね。でしかもおっしゃったみたいな会議の時も要点を得ず、もういきなり長い、もうどんどん違う方に話が行ってしまうとかね、いうことはありがちですけど、そういう力も子どもの時に身につけられるわけですよね。
そういうものは繰り返しやることによってね、訓練することによって確実に身につけていくことだというふうに思うんですね。でその中でもやっぱり聞くということが大事で、コミュニケーションというとどうしても話すことが中心のようにね、どういう話の中身を作るかっていうことですけど、でもまず人の話を聞く、人がどういうことを言おうとしてるかってことをしっかり聞く耳を作るということ、このことがすごく重要なことなんだというふうに思いますね。
後藤先生にはまだまだ残っていただいて、少し後半のお話にも加わっていただければと思います。ではここで一曲お聴きいただきましょう。モンドグロッソでライフ。バッタリ将棋のコーナーです。今日は立命館小学校の校長先生後藤文夫先生にお越しいただいてお話を伺っています。先ほどね、ただいま参上の後半のところで伺った、ライフスキルズっていうのはアメリカでされてた手法だということなんですけれども、とっても大事なことなんだなって今音楽かかってる間にもね話してたんです。日本でチャレンジされるというところが、そういう学校が出てきたんやっていうのが分かったわけなんですが、さて後半は小田木さんのお話なんですが、
社会人になってもいろんな人たちがいろんな方法で、新しい知識とかもちろん学ばれて進んでいくと思うんですけれども、ちょっと建築士の場合ということで、私たちもですね、建築士会という形で活動してるんですけれども、その中を構成しているメンバーは非常にいろんなさまざまな職種の人間がいることは確かなんですけれども、例えば今京都市で景観条例とかそういった問題が一つ出てきましたとか、そういう問題法令とかですね、そういった問題とか、あといろんな新しい建築の技術とか、そういった講習会勉強会見学会というものをさまざま行っております。私自身もそういう活動をしているメンバーの一人なんですけれども、その研鑽というのがやっぱり非常にいつの年になっても必要だなということをメンバー自身にもちろん分かってる人もたくさんいます。で、ない時間をいろいろ作ってやっていってる方もいるんですけれども、なかなかそういう意識がない方にもそういうふうに 研鑽が必要ですよということで、まあ、やってるんですけれども、一つですね、一般の市民の方にも、ご参加いただけるイベントがありまして、今日はちょっとその告知をしたいなということで、
はい、はいはい、
皆さん、e-defense というのをお聞きになった方いらっしゃるかもしれないんですけれども、
e-defense、
はい、
はい、
要は e っていうのが地球で起こる、まあ、e とか、あと地震のアースクエイクの e だったりするんですけれども、はい、その建物をですね、実物大の建物、例えば木造であったり鉄骨であったり鉄筋コンクリートであったり、例えば学校であったり、そういったものを実際に建てて、それを例えば阪神淡路大震災のような地震波で、実際に揺らしてみて、何も例えば補強されてない古い建物、もしくは古い、工法で作られて建物がどういった形で揺れるのかとか、それとかあと耐震ということでいろいろ今されてますけれども、それがどれぐらい効くのかとか、そういったものを実際に揺らしてみて、試験をする施設になるんですけれども、
はい、
これがですね、今度2月の28日平日水曜日になるんですけれども、木造の在来工法と、まあ、言われています建物を揺らす実験を行われます。で、ちょっと兵庫県三木市ということで、非常にちょっと行きにくいところにあるんですけれども、そちらの方へバスツアーといいますか、京都駅からバスで、見に行くものがありますので、興味があるという方はぜひですね、一度実際にどういうふうに、その例えば在来の木造の住宅に住まわれている方なんかは一度ご覧になっていただくと分かると思うんですけれどもね、非常に迫力のあるものが見れると思いますので、どなたでも参加可能ですので、もしご興味のあります方は建築士会のホームページ、または建築士会の方までご連絡いただけたらなと思います。
はい、
はい、前にRC コンクリートの学校のモデルを私自身は見に行ったんですけれども、まあ施設自体もすごくてですね、実際に揺らす台というのがあるんですね、
はいはい、
でそこの台の上で別に建築をゼロから作るわけ、建物をゼロから作るわけではないんですね。でその隣のところで建てておきまして、うん、でそれをそこの揺らす台の上に、まあ、8割7割方作っておいたものをポッと持っていきまして、
はい、
地盤から再現させて、もう一度完成させるという形で揺らしますので、
はいはい、ぜひね、この e ディフェンス実験施設に行くのが2月28日ということですので、はい、詳しいことを知りになりたい方は京都府建築会のホームページをご覧いただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。で後藤先生にちょっとお話、最後、はい、残り時間少なくなったんですが伺いたいんですけど、やっぱり今ね、例えば日本の社会の中でこう選挙に行くね人たちのが数少なくなってきたりとか、うんはい、社会に関する関心をなかなか自分のこととして持てなくなってるとか、あるいはその主体者となって自分たちも社会を作る一員なんだってね、いろんな役割の部分でそうなんだよっていうこと自体がこう見えにくくなってるというか、それがすごく感じるんですね。それはなんかひょっとすると小学校ぐらいからのその教育の中で徐々にその厚みがだんだんか、うんうん、できてきてしまって大人になった時のその結果っていうような気もして仕方ないんですけれどね、うんうんうん、
おそらく小学校でやれることは限られてるとは思いますけどね、うん、でも小さな子どもたちだから社会のことはあまりわからないかもしれないという発想で、
うん、
子どもたちを狭いところで考えさせるような教育の仕方をしてはダメだなっていうふうに思います、うん、やっぱり子どもは小さいながらでも社会のことにすごく敏感だし、うん、社会のことにすごく目を向けているということがあるので、それをうまく取り入れて教育の中でね、やっぱり伝えていくっていうことの繰り返しをね、うん、やって小学校時代からやる必要があるのは、うん、あるかなと思いますけどね。
ねえ、いろんな関心を持てるような、はい、そういう感性をね育んだりとか、うん、で関心を持ったら自分で何か調べてみるとか、行動に移せるようなっていうところ大事なんでしょうね。
いやもうそういうね、何か自分が興味を持った時にすぐにね 何か調べることのできるようなものを横に置いとくとか、そういうようなことを繰り返しやることによって、絶対今のように社会のこともね、関心を持って言ってくれる子どもたちが増えることをね、願いますね。
そうですよね。でないとね、いや、あの、変な話ですけど、日本が本当心配なんですよ。
もうあの全員が無関心な社会とか言って、
まちづくりでもそうですよね。だからあの個別にね、例えばあの住んでる人がその地域のお店と関係があったりとか、そこに住んでる誰かと関係あったりするかもしれないけれども、町全体として自分がね、その関心を持って関われてるかっていうと、そうでない部分があるので、小田木さんなんかもそのあたりね、どうやったらみんなに関心持ってもらえるかっていうところを ね、課題なんでしょうね。
は
い、ということで、今日は立命館小学校の校長先生でいらっしゃいます後藤文夫さんにお越しいただきまして、お話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。